クールチョイス775公開生放送スペシャルということで始まりました。こんにちは、 FM マイズル7子パーソナリティのムジカマキーナです。この時間は7子チャットラジオクールチョイス775公開生放送スペシャルとして東マイズルショッピングセンターラポールからお送りします。今日はいつもの7子チャットラジオの特別番組ということでお送りいたします。さて皆さん、2015年世界のすべての国が参加する形で2020年以降の温暖化対策の国際的枠組みでありますパリ協定が採択されました。世界の共通目標として世界の平均温度上昇を2度未満にし、さらに 1.5 度に抑える努力をすること、そして今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることが打ち出されました。そしてクールチョイス、皆さん一度は耳にされたことがあると思います。このクールチョイスとは、温室効果ガスの排出量を2013年度と比べて2030年度には 26% 削減しましょうという目標を達成するため、脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替え、サービスの利用やライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に貢献する賢い選択をしていこうという環境省が取り組むキャンペーンです。この賢い選択というのがクールチョイスということなんですね。 FM マイズルでは毎月テーマに沿ってクールチョイスの情報発信を行っています。さて今日は再生可能エネルギーについて、利用の仕方、再生可能エネルギーの利用の仕方についてお伝えしていこうと思いますので、ぜひお聞きください。ここからの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りします。さてそれでは今日のクールチョイスゲストをご紹介いたしましょう。地域エネルギー推進担当課長の江上さん、そして地域エネルギー推進係長の井上さんに来ていただいています。どうぞお二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて江上さん、井上さん、今日のクールチョイステーマなんですけども、再生可能エネルギーの利用促進、利用の仕方ですよね。これについてお話しいただきたいと思うんですが、今年6月に策定された舞鶴市地域エネルギービジョン、これについてですね、詳しくお二人にお聞きしていきたいと思いますのでお願いします。そして今日のクールチョイステーマ、再生可能エネルギー、そして再生可能電力、再エネ電力と呼ばれておりますが、この再エネ電力の利用促進についてなんですけれどもね、最近この、ニュースでもよく聞かれるようになりました、カーボンニュートラル、この井上さん、このカーボンニュートラルについてなかなか難しいなと思うんですけれども、ちょっと皆さんにねお話ししていきたいと思うんです。カーボンニュートラルっていうのは、私たちが排出している二酸化炭素、生活していく中でどうしても出てしまう二酸化炭素をある取り組みをして、で、きれいな空気を生み出して、出した分を実質ゼロ、なかったことにしてしまおうというような取り組みなんですよね。
そうですね。
で、まあ、具体的に言うと、例えば植物の体、根っことか葉っぱとか茎とか、これが全部有機化合物と呼ばれているもので、このその植物が種から成長するときに光合成、太陽の光を浴びて大気の中の二酸化炭素じゃなくて、酸素、きれいな空気を生み出す。合ってます、これは。
合ってます。二酸化炭素を
取り入れて二酸化炭素を吸い込んで、きれいな空気を吐き出すっていうふうなことで、私たちが生み出してしまった二酸化炭素をなかったことにしよう、これがカーボンニュートラルって思うんですが、
合ってます。
合ってました、
はい、
よかったでそういうことなんですよね。で、まあ、このクールチョイスではこの温室効果ガスの排出量を、ね、先ほどもお話ししましたけど、2013年度と比べて2030年度には 26% 削減しようという目標達成のためのこの今回は再生可能エネルギーのそして電力の利用促進を今日はお話しいただくということなんですけれどもね、井上さん、まず気になります、私たちが住んでいる町舞鶴の再生可能エネルギー、
はい、
この電力、
電力
合わせて普及状況についてお話しいただけますでしょうか。
はい、このエネルギービジョンを作った時に調べたデータをお知らせしますと、
はいはいはい、
2020年の9月現在で舞鶴市内に、はい、再生可能エネルギーの設備が1854件あります。
1854件、これって再生可能エネルギーの設備って何でしょう、具体的に。
具体的に言うと、うん、そのうちの1853件が太陽光パネルです。
パネル、はい、
各お家の屋根につけておられる、
うん、はい、ありますね、よく最近こう上についてる、
はい、はい、で残る1件が、うん、バイオマス発電といいまして、
はい、
舞鶴市内の業者さんで林ベニヤさんが
ありますね、はいはい、
間伐材、
はい、
植林の間の材木にならない木を切ったりとかして、はい、それを燃やして発電されておりまして、
は
い、それが1件、それがあります。
ということは舞鶴でも実際取り組まれていて、まあ、使われているというか、その電力を生み出している設備とかご家庭があるということですね。
あ、そうですね。
で実際舞鶴で、まあ、舞鶴市としての取り組みというのは何かあるんでしょうか。
はい、舞鶴 市としましては、市が持っております、西支所、
はい、
中総合会館、
はい、
南公民館、
はい、
笠公民館、
はい、
大浦会館に太陽光パネルと蓄電池を設置しております。
あ、蓄電池、なるほど、
うん、また学校とかで言いますと、
はい、
中筋小学校、
はい、
高野小学校、
はい、
白糸中学校、
はい、
あと西市民プラザ、
はい、
市民病院、
はい、
商工観光センターに太陽光パネルだけつけております。
あ、なるほど、
はい、
そうやって舞鶴市の中の施設でもそういう再生エネルギーを生み出そうとしている設備が整ってきているということですね。
そうですね、今後も、まあ、うん、広げていこうとは計画中ではございます、
うん、なるほど。じゃあそうやって全く私たちが取り組んでないんじゃないかななんていうふうにちょっと心配になったんですけど、そこは心配しなくても徐々に広がってきているというふうに考えていいんでしょうか。
はい、エネルギービジョンも作りましたし、広げていけなくてはいけないと思っております。
なるほど。じゃあそのエネルギービジョンについてもね、この後しっかりとお話聞かないといけないなと思うんですけれども、実際この施設ですよね、施設にソーラーパネルが置いてあるという話でしたけれども、実際このソーラーパネルで集めた電力っていうのは今どのようになっているんですか、集めた電力を。
今舞鶴市の市役所の持っている施設で言いますと、発電した電力はそのままその施設で使っています。
そうなんだ、
はい、
じゃあ自分ところで集めたエネルギーを自分たちのところの電力に再生しているということで、
はい、
もうまさしく再生可能エネルギーを行われている、
はい、
おお、それを聞くとなんかちょっとワクワクしてきましたけれども、そんなに難しいことじゃないんですね。じゃあすっごい難しいことなのかなと思ってたんですけど、じゃあ自分たちで使うエネルギーは実際に自分たちで作り出していこう、そういうふうに考えるといいんでしょうか。
そうですね。
なるほど、分かりました、ありがとうございます。じゃあちょっと安心したところでですね、1曲お送りしていきたいと思います。1曲目はですね、ワニまで切手のない贈り物、どうぞお聞きください。この時間は温室効果ガスの排出量を削減するため脱炭素社会づくりに貢献するライフスタイルの選択、地球温暖化対策への賢い選択をしていこうというクールチョイスの情報をお伝えしています。さて今日のテーマは 再生可能エネルギーの普及そして利用の仕方ということで今日はクールチョイスゲストとして地域エネルギー推進担当課長の井上さんそして地域エネルギー推進係長の井上さんにお越しいただいています。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
さて、最初はね前半は井上さんにこの再生可能エネルギー実際舞鶴市でどのように使われていてどのようにエネルギーが生み出されているんだろうというところをお話しいただきましたがここからは江上さん、
はい、
実際私たち舞鶴市では今年6月に2021年令和3年から2030年令和12年までの10年間を計画期間とした舞鶴市地域エネルギービジョンが作成されましたよね。
そうですね。
で、はい、でこれは地域の資源である再生可能エネルギーを利用した持続可能な地域づくり、ね、この有効に使って街づくりをしていこうというそういうものを確かなものにしていくために目指す姿私たちが目指していく活動とかそして取り組みとかそしてそれだけじゃなくてここまで頑張ってやろうよという達成すべき数値ですよね。ここまで頑張ろうという目標をこの市全体舞鶴市全体でみんなに知っていただくことでみんなで取り組んでいこうというこれがアクションプランということで策定されたということなんですけれども、はい、そこでですよ江上さん、
はい、
この舞鶴市の地域エネルギービジョン超かっこいい感じなんですけどこれが作られたこととか、まあ、内容を聞いていこうと思うんですけれども、はい、まずはなんでこれが作られたかっていうところを目的ですよね、ね教えていただきください、
はいはい今も井上の方が、ね、言いましたようにね舞鶴市でいろんな公共施設に再生可能エネルギーをね設備を導入しているんですけれども、まあ、公共、まあ、ちょっと難しい言葉になるんですけど、
はい、
公共施設にねそうやって積極的に、まあ、再生可能エネルギーを導入してそしてまた蓄電池もまだ入れてるって言ってたんですけど分散型、ね、エネルギーを分散することによってエネルギーの供給拠点の形成とかなどね、まあ、環境負荷がとりあえず少なくってそしてかつ持続的で、まあ、自立的、まあ、蓄電池力の自立的な再生可能エネルギーの導入のですね方向性とか目標っていうのが今まで定まってなかった、
うん、曖昧やったんですね。
そうそうそうそう、うん、だから今回やっぱりこれはきっちりと策定することによってその目標を定めようということで向こうの10年間に取り組むべきですね具体的で、まあ、実現可能な方法ですね方策とやっぱりちゃんとしっかりと明確明らかにして、まあ、エネルギーよく地産地消というと思うんですけれども、まあ、そのエネルギーの地産地消による新たな地域経済とか、まあ、創出したりとかですね、まあ、そういうような形でまた蓄電池入れることによって、まあ、自立した電源入れることによって、まあ、例えば防災体制の強化とかそういうところを目指していくような、まあ、市全体のエネルギー施策を推進するために、まあ、今回ちょっと難しいんですけどビジョンを策定したことになるんです。
なるほど。ということはやはり井上さん先井上さんがね舞鶴市の中で実施された話実際されているところのお話していただきましたけど私たち、舞鶴市民がみんながこの自分たちの使うエネルギーを、まあ、自分の家だったりとかその、施設で生み出していこう、うん、生み出してそこで作られたものを自分たちで使わせてもらうそういった感覚をみんなが持っていかないといけないのかななんていうふうにも今江上さんのお話を聞いていて思ったんですが。
そうですね、うん、今までこのビジョンが作られる前は、うんそのまあ、国とかがしなくちゃいけないよっていうのをテレビで聞いたりとか、
うんね、聞くだけだったけれども
、もっと具体的にこんなことしたら目標に近づけるよっていうのを、まあうんビジョンという形でしたのがこの今回のやつなんです。
そうですよね、江上さんやっぱりこういったこのエネルギービジョンというものがしっかりと つけられたというか書かれたりとか目に見える形で取り組まないといけないというふうになっていくと、ね、やはり一人一人意識が変わってきますよね。すよ、は
い、今ね私舞鶴市がとか言っていろいろね市の公共施設でとか言って言いましたけど、うんうん、結局ここ、まあ、舞鶴市の地域エネルギービジョンなんでやっぱ今聞いていただいている市民の皆さんとかあとまた事業所の皆さんとか、まあ、そういうところがですね積極的にやっぱ取り組むような、うん、ビジョンっていう形 地にしてますので、うん、決して舞鶴市がやるべきことだけを書いたようなビジョンではないんです。
そうですよね、うん、みんなで取り組んでいかなきゃいけないというところですよね、はい、私たちの住んでいる地球をどうやってこれから子どもたちの世代、その次の世代にきれいな地球のままバトンタッチしていけれるかっていうところが、今私たちの行動によって
そうですね、
次へとつながる、はい、というところがすごく大切になってくるのかなと思いましたけれども、はい、その絵のエネルギービジョンですよ、舞鶴市の、はい、この中で、うん、やっぱり江上さん、まちづくり、うん、このいい地域社会というか子どもたちを含めこの町を良くしていくための取り組みの一つとして欠かせないのがやっぱりこの再生エネルギーだったりとか、このエネルギービジョンの中に書かれていることっていうふうになんか思ったんですが、そのあたりどうでしょう。
そうですね、全くその通りであって、みんなで取り組んで、またら最終的には国も言ってますけどね、脱炭素社会の実現とか、うん、まあ、難しい言葉で言うとそうなってしまうんですけども、そこに目指していこうよっていうような形になるんですけど ね、
そうですよね、はい、でこれを、ね、取り組んでいると日常の中で今ねすごい災害が多いじゃないですか、地震もそうだし雨もそうです、豪雨ね、なのでそういった中で自分たちがこう生み出したエネルギーをもしですよ、電力がストップした時とかに使えるとか、蓄電もそうですけど、そうやって舞鶴市の中でたくさんそうやったものがあるということは安心材料にもなるのかななんていうふうにも思うんですが、井上さんどうでしょう。
そうですね、ほとんどオール電化の家が増えてきて、
そうです、
もし停電になった時にもう冷蔵庫が ね、
そうですよね、
止まってしまったら生活が本当に止まってしまうので、
うんうんうん、
そういう時に蓄電池、
そうですよね、
っていうことを今回のこの、ね、ビジョンで決めたことによって皆さんに知っていただけたらいいかなっていうのも一個、まあ、具体的にはありますね。
そうですね、江上さん、やっぱりそうやって家庭にね、各家庭にその蓄電池があったりソーラーパネルがあることで、ずいぶんこの舞鶴市の地域のエネルギービジョンに参加しているという、
そうですね、
感じはすごく多い思うんですけど、
その参加していただいているというその気持ちっていうのがやっぱ大切ですよね、
ですよね、はい、では、このあたりでですね、一つ CM をお聞きいただいて、その後江上さん、
はい、
この取り組みをしていくと、はい、将来的にはどのようになっていくのかとか、うん、どんなふうに、具体的に取り組んでいこうかなとか、うん、そういったそのエネルギー目標とか、うん、将来目標、将来にこういうふうになるよという将来像をですねお聞きしたいと思いますので、
分かりました、
引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここまでの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りしました。ここからの時間は株式会社野菜の提供でお送りします。この時間は温室効果ガスの排出量を削減するため、脱炭素社会づくりに貢献するライフスタイルの選択、地球温暖化対策への賢い選択をしていこうというクールチョイスの情報をお伝えしています。さあ、ということで今日のクールチョイスゲスト、地域エネルギー推進担当課長の井上さん、そして地域エネルギー推進係長の井上さんにお越しいただいています。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
FM マイズルでは毎月テーマに沿ってクールチョイスの情報発信を行っています。そして今日のクールチョイスのテーマ、再エネ電力、再生可能エネルギーの利用の促進についてお話をお伺いしています。さて江上さん、
はい、
先ほどね舞鶴市の、策定された舞鶴市地域エネルギービジョンが策定されて、その目的などねお話しいただきましたけれども、やっぱり自分たちの町ですからね、なんとか自分たちしっかり、はい、私も含めて、理解をして少しでも取り組めたらななんていうふうに思うんですけれども、この取り組みをね一人一人がやっていくと、どのようなこのエネルギー目標として舞鶴市は掲げているのか、
そうですね、
というところをちょっと聞いてみたいんですけど、
は
い、
今回舞鶴市地域エネルギービジョンを策定するにあたってはですね、まあ、やはり何か目標的な数値っていうものがね必要となってきますので、例えば将来におけるエネルギー目標っていうのを定めてるんです、
うん、
でその中で例えばエネルギー消費量 っていうのをやっぱり削減するっていうのがまず一つです。で、まあ、削減する消費量の目標であったりとか、あと再生可能エネルギー、今ずっと言ってる再生可能エネルギーをいかにしてどんだけ増やしていくかっていうところ の、 まず導入の目標何パーセント以上とかいう、まあ、ちょっと難しい数字はちょっと置いといてですね、エネルギー消費量の削減目標、こうやって再生可能エネルギーの導入目標というのをですね、定めている、決めているところであるんです。
やはりそういったその、まずは全然使わないということは絶対無理ですから、
そうです ね、 ね、
なるべく工夫をして使わないようにしていこうとか、その代わりに、ね、先ほどのカーボンニュートラルですか、もっとこう植物を植えようとか、そういったところできれいな空気を排出するようなものを代わりに使うとか、そういったところで対応していかないといけないんだなっていうのはよく分かりました。で、江上さん、このね、目標を頑張って私たちが今から、まあ、無理ない程度にですけれども取り組んでいくと、将来はどのようになっていくんでしょうか。
でですね、今回エネルギービジョンをこの策定するにあたって、グランドデザイン、まあ、将来の目標像っていうのを掲げております。でちょっとこれまた難しい言葉になるかもしれないんですけど、持続可能な社会を目指して、地域の人と資源をつなげて新たな環境価値を創造する町舞鶴っていうようなグランドデザイン、将来目標像にしています。
持続可能な、なかなかそうですよね。はい、まあ、舞鶴をもっともっと良くしていく街づくりの一つとして、こういうエネルギー、再生可能エネルギーの取り組みをしていかないといけないのかな、そういうふうに思った方がいいのかななんて思うんですが、はいはい、どうでしょう。
そうですね、これ、まあ、今聞いていただいている市民の方々とか、また事業者とか、事業者さんだったりとか、また教育機関、こうやってまた当然舞鶴市とかが一体となって、地域 の、 資源でですよね、ある資源をエネルギーをです、エネルギーに変えて自ら作って利用するっていうような新たな環境価値を創造する町舞鶴っていう形を目指しております。
なるほど。やっぱりこの環境や社会ってまあ地域とかね、それでつながりとか、まあ、経済面、舞鶴がもっと元気になっていくところとか、まあ、環境面、社会面、経済面の中でもエネルギーを利用しながら、上手に利用していきながら街づくりをしていかないといけない。
そうですね、
ということは、井上さん、この街づくりに関してかなりこの再生可能エネルギーとか自分たちで作るそのエネルギーっていうのがすごい重要な役割をしてくるのかななんていうふうに思うんですけど。
そうですね、今太陽光パネル家に設置されて、まあ、自分とこで自家消費されてるとこがあって、で残った分は売られてると思うんですけど、もうすぐそのフィットっていう制度が、まあ、終わるということを来るときには、全量、まあ、使い切れなかった分をどうするかっていう話があるんですけど、それをまた舞鶴の人で使えるような、
そうですよね、
風にしてほしい。
あ、いいですね、
はい、
町で作った分、江上さんいいですよね、町で作った分を町でみんなで使おうよってなると、
まさに地産地消ですよね。
そうですよね、うん、でそうするとみんなで頑張って作っていくっていうか、生み出していく、で使うのも考えますよね。
そうですね、
やたらめったら使わない、
そうですね、
とかいうふうに考えていくのかな。そういったそのスタートを、まあ、私たちは今切るところなのかななんていうふうにお話を聞いていて思いました。でやはりこの舞鶴市の地域エネルギービジョン、とても大事なことだと思うんですけど、この後ですね、曲を挟んでですね、具体的に、も今もだいぶ具体的にお話しいただいたんですが、もう一度復習として、どういった具体的に取り組むとエネルギーが上手に回っていくのかっていう話をですね、曲を挟んでしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、
この時間は温室効果ガスの排出量を削減するため、脱炭素社会づくりに貢献するライフスタイルの選択、地球温暖化対策への賢い選択を知っていこうというクールチョイスの情報をお伝えしています。 FM マイズルでは毎月テーマに沿ってクールチョイスの情報発信を行っています。さて、今日のクールチョイスゲストとして、舞鶴市役所から地域エネルギー推進担当課長の江上さん、
そして舞鶴市役所から地域エネルギー推進係長の井上さんに来ていただいております。江上さん、すいません、先ほどお名前間違ってしまいました。
いい、
失礼いたしました、はい、どうぞ引き続き よろしくお願いいたしま す。今日はお二人にはね、ラポールのサテライトスタジオにお越しいただいております。さて今日はテーマ、再生可能エネルギーの利用の仕方とかで、今ねお話しいただいてました舞鶴市地域エネルギービジョンについてお話を お伺いしておりますけれども、江上さん、
はい、
実際だいぶねこうエネルギービジョン、私たちが何をしなくちゃいけないのかなっていうのが私自身もちょっとずつ分かってきたんですけれどもね、その将来の目標とか将来こんな風になるよっていうお話をお聞きしたじゃないですか。
そうですね、
はい、でその中で、はい、やはりどうですかね、この舞鶴市としてこの私たちができることだけではなく事業所さんもしていくことができていくこともあると思うんですけれども、
そうですね、
まあ、実際ね今もこう一事業所の方が実際今取り組んでいらっしゃるということなんですけれども、市民の私たちのアクションとか事業所の皆さんのアクションとか舞鶴市行政としてのアクションあると思うんですけれども、これあのアクションプランところでねお話しいただけると思うんですが、そのあたりちょっと私たち市民はどのような行動を取らないといけないのか今一つ。
そうですね、はい、わかりました。ですね、まずあのこの地域エネルギービジョンでは、皆さん取り組んでいただきたいことアクションプランとしてまとめてます、これねあのちょっと難しい話なんですけど、環境面とか、はい、社会面とか経済面とかの3つの側面にですね、カテゴリーで分けてまして、でそれを各々にですね、達成するために目標を達成するためにあの4つの戦略とそして11の挑戦っていうのを構成してるんです。でその中で市民の方とか事業者の方舞鶴市とか教育機関とかがその11の挑戦をですね着実に実行することによって今さっき言いましたあの将来目標像の実現を図っていくということにしてます。
なるほど、はい、まあ、そういった挑戦をしていきながら私たち市民は実際再生可能エネルギーに関してどのように動いていったらいいんでしょうね。
そうですね、あとまず基本の戦略っていうのは基本戦略作ってます。これはあの環境側面の基本戦略で、ここで市民リスナーの方にですねやっていただきたいアクションっていうのをまとめてます。まずですね、まずスローガン的なものとしては無理をしない新しいスマートなライフスタイルへの挑戦ということでですね、例えば、我慢の省エネではなくてスマートな省エネに向けてですね、例えばスマートメーターであったりとかそういうようなことを設置してですね、温度とか室温とかを管理してですね、まあ、今使っているエネルギーの消費効率とかを、すごく最大化するとか、こうやって、例えば高効率、まあ、言うんですけど、まあ、省エネ効果の高い例えばエアコンとか、冷蔵庫とかそういうとかをですね、買っていただいてですね、その、省エネの効果というのは確実に現れるのでそういうところをやっていただきたい。
実際に江上さんもね、身近なところで感じられたことがあるという話です。
実は2ヶ月ほど前に私とこもですねまず冷蔵庫が壊れましてですね、
あら大変、はい、この時期に壊れると大変ですね。
そうですね、冷蔵庫壊れたんで、まあ、じゃあ今回この、ビジョン、ね、作ったしまず私自分自身でもやっぱアクションを起こさなあかんということでですね、まず冷蔵庫とエアコンを買い替えました。
そ、
はい、したらですね、なんと、まあ、月々大体夏場ですと1万5、6000円ぐらいね電気代かかってたんですけども、もう1万円か切るぐらいまで今来てます。すごく効率がいい、まあ、20年ぐらい使ってたんで、まあ、当たり前かなと思うんですけれども
いや、はい、めちゃめちゃクールチョイスですね。
そうですね、
ね、それでその、まあ、省エネの、ね、実践をされたというお話ですが、まあ、今日再生可能エネルギーということなのでね、再生可能エネルギーだとやはり蓄電池を各家庭に取り入れるということがいいんでしょうか。
そうですね、特にですねやっぱ当然通常、ね、時でもですね昼間に太陽光パネルとかで発電した電気を蓄電池に貯めておいてで夜の電気に使うとか、また 例えば災害とかね、最近あるんですけど、で停電とかそういう時起こったらですね、その蓄電池を持ってですね、通常なんか1日ぐらいはですね、電気が賄えるということなんで、まあ、そのうちにあの電気の方が復旧する、その間まで の代替のですね、あの電気として活用できるんで、やはり蓄電池というのは有効だ。
なるほど。いや、蓄電池やっぱり各家庭にないとダメですね。
そうですね。
で1台と言わず2台3台あったら2日3日持つわけでしょ。
高いですけどね
高いです ね、
そ, うですね、
そんな簡単に言うとあかんですね、はい、失礼します、はい、でも、まあ、それぐらい、でも蓄電池安くならんのかな。
そうですね、だんだ ん、 あの値段は、ね、技術が、ね、安くなってきてますんで
ね、 なんか安くなるといいななんて思います。そうするとやっぱり各家庭で持ちやすくなるの で、 で、ね、災害の時にはすごく有効なんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、再生可能エネルギーを、ね、どんどん私たち、取り入れていかなくてはいけないんですけど、そこの内容を、ね、お聞きしたいんですが、ちょっとその前に CM を挟んで、その後また再びこの市民のアクションプランについてお伺いしたいと思いますので、お願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日はクールチョイスということで、ななこちゃったラジオクールチョイス特別番組としてお送りしています。今日のテーマはクールチョイステーマ、再生可能エネルギーの利用促進についてお聞きしています。クールチョイスゲストは舞鶴市役所より地域エネルギー推進担当課長の江上さん、そして舞鶴市地域エネルギー推進係長の井上さんに来ていただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、この今日の、ね、このエネルギービジョン、舞鶴市地域エネルギービジョンについて後半お話しいただいておりますけれども、江上さん、
はい、
実際私たちの市民の、ね、アクションプランとして、先ほども再生可能エネルギーなのは蓄電池を、ね、積極的に導入していこうじゃないかと。で、実際江上さんもご自宅で省エネということで、電化製品の買い替えをされて、ね、
はい、
実際ご自分でも実感されたというお話をお聞きしました、
はい、
で、再生可能エネルギーの積極的にこう利用していこうというのは、やはり自動車とかそういうところの買い替えになっていくんでしょうか。
そうですね、今後はやはり国の方もね、動きがあると思うんですけれども、やっぱり化石燃料で動く自動車から電気自動車とか水素で動く自動車ですよね。そういうのとかも最近入っているんですけれども、やはり電気自動車が今のところ舞鶴では主流になるんじゃないかなということですね。
なるほど、はい、やっぱね、そうやって、新しいものを導入していかないといけないというところに出てきてきているのかななんていうのも思うんですけれども、このエネルギービジョンに、ね、ついてお話をしていただいておりますけど、まあ、私たちがやはり具体的に、取り組めることっていうのは、井上さん、家の電力量をやはり知ることから始まるのかなって今日聞いてて思ったんですけど、はい、
そうですね、うん、何が一番電気を使っているかとか、うんうん、そういうことをまず把握しないと、うんうん、具体的に対策練れないかなとは思います。
そうですよね、はい、江上さん、やっぱりこうやって自分たちの家で電気を生み出して、はい、自分たちで使う量を上手に賄っていくっていうのが、この再生可能エネルギーというところのお話ですけども、電力量何をどれだけ使ってるかって正直私分からなくて、自分の家 で、はい、で電気料金ぐらいは分かりますけれども、 それって全体の料金なだけで何が一番使ってるんだろうとか、やはりそういうのって太陽光パネルを設置して初めて分かったりとかするんですよね、きっと。
そうですね、やはりそういう意識がまず第一で、うん、いろんな、まあ、例えばこの電気ってどれぐらい、この電気製品ってどれぐらい使ってるんだろうかとかいうような、ね、ことを考え持ってやっぱ使っていくというのが大事ですよね。
そうですね、うん、さあ、私たち市民の話をしていましたが、事業者の皆さんっていうのはどのように取り組んでいったらいいんでしょうか。
そうですね、ちょっと事業所の方にはですね、もう少し高い目線を持ってちょっと取り組んでいただきたいということで、うんうん、今市民のね、今聞いていただいている市民の方には、無理をしない新しいスマートなライフスタイルの挑戦という形になるんですけども、事業所の方はもう少し高い目標を持った新しいスマートな企業スタイルへ挑戦していただきたいということでございます。
はい、 なるほど、うん、まあ、その高い目標を持ったっていうと例えば、
ね、うん、例えばですね、まあ、当然事業所さんとかであってもですね、いろんな電気使われると思います。まず照明は必ず使われると思います。やっぱ照明とかでも、LED 照明であったりとか、特に空調とかね、よく使われると思うんですけど、空調とかボイラーとかはやっぱエネルギー消費量がですね高い設備の更新の時にはですね、やっぱ高効率な設備を導入していただきたいということでございます、ね、
やっぱりこの事業所の方たちも、まあ、再生可能エネルギーというところの、ね、エネルギーの導入としてはやはり蓄電池を積極的に、どうでしょうね井上さん、こちらの方も蓄電池を使っていただくといいんでしょうかね。
まあ、
取り組んでいくとかね、
事業所さん
導入、うん、
やってもらえる内容によりますので
、そうですよね、
ものすごい電力使われるところにはちょっと無理かもしれませんけど、
難しいですよね、
そういう場合は再生エネルギーをで発電した電気を買っていただく、う
ん、なるほど、
いう方法もあります、
ね、先ほどの話の中で町で作った電気は町で消費しようよって、はい、地産地消、そういう考え方も事業所の方も絡めながらやると、ね、もっともっとこうできてくるかなと。
そうです、 CO2 の排出が
減るしカーボンニュートラル、
そうそうです、そこにつながります
そこにつながっていくということですね、はい、なるほど、じゃあ事業所の皆さんも江上さんやはり、ね、どんどんとこう、ね、取り入れていく方向
で、はい、そうですね、
で皆さん動いていただかないといけないということですね。
まず事務所とか工場には太陽光パネルとか蓄電池とかセットで入れていただいて、まあ、そういうのは積極的にねやっぱ導入していただきたいなというところがありますね、
はい、はい、さあお二人に最後聞きたいと思います、はい、10年後の舞鶴市どのような生活スタイルに変わっているでしょうか。井上さん、
水素ので動く自動車が入っていてほしい、
うん、そうですね、はい、水素で、ね、動くと水素で動く車綺麗な空気を出してくれるそうですからね、
はい、もちろん電気自動車は当たり前、
そうですよ ね、 すね、電気自動車が当たり前の世界になっているかもしれませんね、はい、江上さんいかがでしょう。
そうですね、やはり街を交通機関としてまず一番車としてはやっぱ電気自動車とか、うん、まあ、今は舞鶴にはね水素ステーションっていうのがないんでね、水素自動車でも普及してないですけども、やはりもう育成はやっぱ水素自動車っていうのも走っているんじゃないかな。こうやって各家庭のお家には当然自分とこで作った電気は、うん、を自分とこで使うっていうような、太陽光パネルとまた蓄電池はセットで入っているし、当然電気自動車っていうのは蓄電池です、あれで電気自動車をですね、家庭にね、つないで、そして昼間は充電する、夜はその電気を使うっていうような、まあ、V2H ですかねって言われているようなビークルトゥーホームっていうような形で使用していただけるような、まあ、街になってるんじゃないかな。そして舞鶴の中からなかなか CO2 を出さないようなクリーンな会社っていうかね、設備がたくさんできているっていうようなイメージですかね。
そうですよね、うん、ね、まあ、今からガラッと
そうです、
生活がみんなが変わっていく時期なのかもしれないということは今日のお話を聞いてとってもよく分かりました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
私も少しずつ取り組んでいこうと思います、
はい、
本日はクールチョイスゲストとして舞鶴市役所より地域エネルギー推進担当課長の江上さん、そして舞鶴市役所地域エネルギー推進係長の井上さんにラポールサテライトスタジオにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて最後に合言葉をお願いしたいと思います、はい、私がみんなでって言いますのでクールチョイスと一緒に掛け声をかけていただきたいと思いますので、はい、お願いします、
はい、
それでは最後に合言葉です。みんなで
クールチョイス。
ありがとうございました。
ありがとうございました。